この企業に注目、
相場の袋紙アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度、相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは第2第4金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内、火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。さあ、藤本さん、今日いらっしゃる社長に私、ありがとうございますって感謝を伝えたいなというふうに思っております。
それはどういう
こと
なんですか？
あのですね、この目見てください。パッチリしてるでしょ、これね、あの、私サークルレンズを使ってるんですけれども、実はですね、夫にプロポーズされた時にこのサークルレンズをつけていて、30秒見つめたら結婚してくれって言われたんですよ。
そうなんですか。
はい、あの、愛をつなげてくれた。
なるほど。
ということで、
やはりこの愛にまつわる企業ですよね。
そうなんです。はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネ
ックス。
今日は証券コード7782、東証一部上場シンシア代表取締役社長の中村健さんにお越しいただいています。
中村社長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。それでは中村さん、早速シンシアの事業内容について教えていただけますでしょうか。
はい、当社はコンタクトレンズメーカーです。まあ、事業内容でいうとコンタクトレンズの製造販売ということになります。日本の上場企業でいうと大先輩としてメニコン様ですとか、シード様がいらっしゃいます。
はい、
まあ、他の大手コンタクトレンズメーカー様と違うところとしては、現在は当社自社工場を持たず提携先工場に製造を委託している、いわゆるファブレスメーカーという立ち位置で、事業を行っております。まあ、当社は、2008年に設立された、まだまだ若い会社ですが、これからしっかりこの業界で成長していきたいと考えています。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは人となりについてもいろいろと伺ってまいりたいなというふうに思います。どんな子供時代をお過ごしになられていましたか？
私実は福岡で生まれて、小学校2年生までは、九州の自然豊かな福岡で育ったので、その頃は、まあ、本当に学校に行っても、靴下も上履きも履けないような、自然でした、
ね。
まあ、ただその後、まあ、小2の途中ですね、親の転勤でもう全く大都会の東京は世田谷区に引っ越しましたので、だいぶ強制されました。まあ、特に最初は博多弁だったので、変な言葉を喋るやつがいるということで、だいぶ周りにいじられましたね。あそこでだいぶ都会人になった。
都会人
都会人とも言えないかもしれない
ですけどね。はい、方言が珍しかったんでしょうね。
そうですね、
きっとね。
小さい頃は大変でした。はい、
そして中学生の頃から寮生活されたそうですね。これ一体どうして寮生活になったんですか？
まあ、中学3年の頃、まあ、親が転勤するということになって、はい、まあ、親と一緒に行くということも考えたんですけども、うん、まあ、親元を離れて寮生活というのもなんか楽しいかなと思って、まあ、親から離れてちょっと寮生活をすることをまあ選びました。
はい、どんな生活だったんでしょうか？
そうですね、当時の、まあ、私中高一貫校の男子校だったんですけれども、はい、まあ、本当当時の男子校の寮ですから、はい、まあ、若干体育会系で
ちょっとイメージがそう
ですね。まあ、中3からは入ったものの、もう高校生がたくさんいますので、はい、怖い先輩に囲まれて、まあ、上下関係の厳しさを、まあ、存分に味わわされたというような感じでしたね。ただ、まあ、そうして同年代の友達との、共同生活というのはすごい楽しくって、まあ、学年が上がっていくにつれて親元とにいるよりも結構自由度も高くなっていきますし、まあ、本当にいろんないい思い出を、寮で作れたと思ってます。
今でもつながりがあったりするんですか？
そうですね、寮時代の友達とは今でも、たまに飲みに行ったりして、本当にいい友達ですね。
いい関係ですね。はい、そして大学受験で浪人をされたということなんですが、その時に再び親元を離れられたということですが、これはどういうことですか？
そうですね、若かったので、はい、まあ、親のお金で浪人するよりも、はいはい、まあ、奨学金をもらって浪人した方がかっこいいなと思って、はい、ついて奨学金もらえる、新聞配達、まあ、その住み込みの、 仕事に応募して、4畳半風呂なしトイレ共同みたいな部屋でしばらく頑張ってました。
結構大変だったのではないでしょうか、お勉強との両立とか。
そうですね、両立できなかったんですけど、まあ、やってみたら本当大変で、まあ、最初はまあ担当エリア の半分のエリアを配達するのに3時間ぐらいかけてて、まあ、お客さんからクレームの電話がかかったりしてましたね。
届いてないと、
遅いと。
そうなんですね。
まあ、1、2週間ぐらいでなんとか自分の担当エリア3時間ぐらいでは配れるようになったんですけど、まあ、その後どんどん頑張って、まあ、最終的には2時間ちょっとでは配れるようになるんですが、はいはい、まあ、先ほどおっしゃったように勉強との両立っていうのが全くできなくて、
はい、
本当に朝朝刊を配って、
はい、
寝て、
はい、
夕刊を配って寝て、また朝朝刊を配ってというような生活の繰り返しになって
しまう。勉強できないじゃないですか。
そう、本当にこのままでは本当にダメな人間になってしまうんじゃないかと判定しまして、
はい、
まあ、本当に3ヶ月ちょっとぐらいですかね、新聞配達した後親に本当に頭下げて、とてもこの状況だと大学に行けそうにないから実家で養ってくださいと謝りに行きましたね。
だけど逆にそこで判断できたっていうのが、まあ、今回成功につながったわけですよね。
そうですね、無事大学に行けてよかったです。
そのままだったらね、
そうですね、
まだ配達してるかもしれないですよね。
はい、大学卒業後は公認会計士になるためのお勉強されたそうですね。これは一体どうしてですか？
そうですね、個人的に手に職ではないですけども、うん、弁護士だとか会計士、税理士のように、うん、まあ、専門家として働く方が自分には合ってるんじゃないかなと思って目指すことにしていました。まあ、親にはまあ就職浪人という形で1年ほど迷惑かけたんですけども、まあ、なんとか無事、会計士に受かって、そこから働き出しましたね。
なるほど。で、試験合格後、中央監査法人、こちらにですね、入所されてるんですけど、どのような仕事をされたんですか、最初。う
ん、最初はもちろん大手監査法人なので、通常の、証券取引業監査ですとか、はい、商法監査をやっていました。はい、その後、まあ、ある程度年次上がってきてから、はい、通常の監査と並行して、
はい、
上場準備企業に対する短期調査業務や、
はい、
体制構築支援みたいな、そういう業務をやってる部署の仕事も。
これで上場企業というものを見たっていう、上場準備、
ね、上場準備の企業のお手伝いを。
ここから上場する企業、はい、元気な企業ですね。
そうですね。
なるほど。
そこの経験させてもらって、でその後、まあ、監査法人自体には大体10年ぐらいいたんですけども、はい、後半の2年間は、まあ、この通常の監査業務よりもちょっと違うことをしてみたいなと思って、はい、まあ、野村証券の方に出向しまして、
はい、
いわゆるまあ税務会計周り、まあ、法務も含めてなんですけれども、はい、野村証券の社員様ですとか、はい、野村証券のお客様のクライアントに、
はい、
そういった会計税務法務 のセミナーの講師ですとか、はい、相談窓口みたいな業務をやる、仕事をしてましたね。
なるほど、はい。でそこからまあシンシアのですね、筆頭株主であるキャピタルメディカ、こちらにですね転職されたのは何でですかね。
まあ、もともとこのキャピタルメディカの代表が監査法人の友人で、
はいはい、
ちょうど野村証券への出向が終わるタイミングで、彼の会社を手伝ってくれと言われました、
はい、
で私としてもこのまま野村証券から出向解かれて監査法人に戻って通常業務をするというよりも、はい、まあ、こういったベンチャー企業に行って経験を積む方が、まあ、私にとってもいいキャリアになるというか面白いかなと思って転職しましたね。
なるほど。
で、まあ、転職はもともと上場準備を手伝うというような話で行ったんですけれども、まあ、やはりまだまだベンチャーですし、私自身が会計士ということもあって本当にさまざまなことをやらされてました。
頼られたんですね、
う
ん、
で今キャピタルメディカっていうのは、まあ、このヘルスケア業界では結構有名だと思うんですけども、
はい、
今では、まあ、ヘルスケアこの領域専業の、まあ、会社になってるんですけれども、はい、私が入った時には、まあ、ヘルスケア以外にも、
あ、なるほど、
通常の事業会社への、再生支援投資というようなものもやっていまして、私は上場準備のほかにそういった通常の事業会社に対する再生支援投資を手伝っていました。まあ、最初は手伝いって感じだったんですけど、だんだんとそっちの比重が重くなっていって、結構そっちが専業というような形になっていってしまったっていう感じですね。
そこからそのキャピタルメディカの投資先の会社の一事業部門だったこのコンタクトレンズ事業、これを切り出してシンシアとして再生されたとか。
そうですね、先ほどお話しした通り、はい、このキャピタルメディカの通常の事業会社の再生支援投資、私手伝っていたんですが、もともとはその中の案件の一つとしてこのシンシアの前身の会社を、支援したっていうのがきっかけです。まあ、最初その再生支援をしていた会社自体は、まあ、眼内レンズなど、
はい、
まあ、医療機関への、卸業も行っているような、多少比較的大きな会社だったんですが、
はい、
その中の一事業部門だったコンタクトレンズ事業部、これをその会社から切り離して新たにシンシアという会社を設立して、それ専業で再生していこう、伸ばしていこうってスタートしたのがこの会社です。
で、はい、この会社それを儲かってなかった会社なんですよね、その部分に関すると。
そうですね、その当時はそこまで収益を上げていられませんでしたけれども、可能性のある事業部でありました。
ただ、はい、ドナシのカラーコンタクト、これのですね、医療機器認定という追い風が吹いたとか。
そうですね、これは本当にラッキーだったなと思うんですけども、はい、このいわゆる昔はドナシのカラーコンタクトレンズっていうのは、視力矯正機能がないため、はい、医療機器ではなく雑貨として自由に販売店が輸入して、
誰でも売れたということ
ですか。そうですね、規定がなかったもんで、
目に入れるのに、
はい、ただそれが2009年から、いや、ドナシといっても結局目の中に入れるんで、
そうですよね、
そんな甘い規制じゃダメだろうということで、はい、通常のコンタクトレンズと同様に、はい、こういったドナシのカラーコンタクトレンズも、はい、同じく規制の対象に入れようという形になりました。
はい、
でそうなってくると、当然我々のような製造販売業、許認可を持っている会社を通してしか商売できない、
通常のコンタクトレンズを作ってたところっていうことですよね。
そうですね、はい、ただこのカラーコンタクトレンズっていうのは、いわゆる元々が雑貨扱いされているので、本当に大手のナショナルメーカーさんっていうのはなかなか手を出しづらいといいますか、そんなに真剣に入ってこない市場と考えていたことと、そうは言っても結局そのドナシのカラーレンズっていうのは、もう一定の市場があるっていうのはもう当時も分かっていたので、これがますますこの規制の対象に入ることによってより伸びていくんじゃないかなと思いまして、我々経営陣の中で、ここをちょっと伸ばしていこうということで、トライしてみました。
なるほど。で、実際にこの承認を取って市場に出して、これがガツンと売れたっていう感じですか。
そうですね、はい。我々のカラーレンズだけでなく、もともと持ちは持ち屋ですから、そういった今まで輸入していた会社さんにも、OEM というような形で我々レンズを提供するという形で、この今まで本当にカラーレンズの売り上げなんてほぼなかったところが、うちの今の売り上げの半分ぐらいはそのカラーレンズで占めるほど、新たな仕様の売り上げを取っていけたなと思ってます。これラッキーでしたね。
なるほど。で、御社は工場を持たないファブレス企業ということなんですけど、この最大の強みって何でしょうかね。
そうですね、まさに自社工場を持っていないことにより、いろいろな工場と提携して、
より一番いいところとやればということですよね、選んで。
はい、はい、本当いろいろな工場と付き合ってますけど、結局何でもできる工場というのはあんまりないですよね。
そうですよね、
それぞれ工場によって得て増えてがあって、それぞれの得意なレンズを見極めて、協力関係をきちんと築いていってやれば、今の当社の規模では、その方が効率的だし、本当に良い製品を提供できると考えています。
で、実際そのおかげで直近また新しい製品、
そうですね、最近出した本当に我々自信を持っているシリコンハイドロゲルレンズも、自社で開発にこだわっているとなかなかね、時間もかかるし機動的に動けない中、我々本当にいろんな工場を巡って現時点で我々がベストと思える素材の、承認を取ることができたと考えています。
なるほど。で、御社東証マザーズに上場されたのはこれなんですかね。今一部なんですけど、そこからもう一回一部になってるんですけど、
当社が成長していくにあたって、やはり取り扱う商品がコンタクトレンズということもあり、会社としての信頼性が非常に重要だなと思ったためですね。で、そして上場企業っていうのは、
それは
やっぱりね、一番分かりやすい信頼性かなと思ったので、上場するということを選択しました。
だから東証一部に、すぐに上がられたんですよね。
そうですね、チャンスがあったので、マザーズ、上場企業っていうだけでももちろん信頼性あるけど、東証一部、それはまた一段違った、信頼性があると思ってチャレンジしてみました。
で、先ほどおっしゃられた期待の新製品、2月22日に発売されたんですが、商品の概要をちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、2月22日に発売した新商品は、商品名をシンシアワンデー S と言います。通常の視力矯正を目的としたクリアなレンズですけれども、その一番の特徴がその素材です。
素材なかなか分かりづらいですよね。
そうですよね、コンタクトレンズ業界の人以外は、あんまり素材など分からないとは思いますが、現時点ではこのコンタクトレンズの素材としては最も新しいとされている素材で、もちろん、大手ナショナルメーカーではすでに販売されており、最近生感覚レンズ、
生レンズって言われてますよね。
一部はCM の中ですごい有名になっているかと思うんですが、そのアルコン様の製品ですけども、それも同じくシリコンハイドロゲル素材で作られたレンズです。
御社の素材はちょっと違いがあるんですよね。
そうですね、同じくシリコンハイドロゲル素材といっても実際の製品になってくるとやはり、各社それぞれ実際の製品には違いが出てきます。
なるほど。
まあ、そんな中で、先ほどもお伝えしましたけども、当社後発ということもあり、各工場それぞれシリコンハイドロゲル素材のレンズを持っているんですが、その中から当社が一番良いと判断した工場と提携して、なんとかこの日本承認を取得することができました。
なるほど。
改めて新車 1DS の概要といいますと、酸素透過率が非常に高いということが挙げられますし、
酸素これ通るんですか？
通ります、通ります。
逆に通らないと、あれですよね、ペタッとなってたらダメなんですよね。
そうですね、目の健康のためには酸素がたくさん通った方がいいと言われてます、ね。
なるほど、
はい。また保存液に業界初のヒアルラン酸を採用しています。
これあれですよね、いろんな化粧品とかああいうのに使われている、ね、はい、なんか松浦さんとかよく
見ますよ、
ね、ヒアルロラさんのところで
言
う
のが気になっちゃいますけどね、
はい、そうですよね。で、簡単に言うとどういうものなんですかね。
そうですね、目の健康にも良い新素材のレンズ、
はい、
簡単に言うとこんな感じになりますけど、本当にいろんなバックデータがありますので、はい、ぜひ詳細についてはウェブで見ていただけると。
そうですね、細かいエビデンス、はい、実際に数値とかも出てて、ね、これが一番今のところいいんですよね、
と我々は考えてます、はい、なるほど。ぜひ見ていただきたいと思ってます。
で、御社がこの製品ですね、非常に期待しているということなんですけど、その理由を教えていただけますでしょうか。
はい、理由というと、根本的にはこの製品が本当に良いレンズだからということなんですけれども。
なるほど。
会社の戦略的に言いますと、
はい、
この新素材のレンズで、
はい、
今まで当社がしっかりと開拓できていなかった、
はい、
眼科医併設店舗や、
はい、
コンタクトレンズ専門店にこの製品を広げていくことができると、考えていると思います。
なるほど。御社の場合ネット通販であるとかドラッグストア経由、
そうですね、
ここに強みを持ってい た
ということですよね。今まではそこが強かったですし、
なるほど、
そこをおろそかにするつもりもないですけども、コンタクトレンズを流出する上での、
はい、
本当に本流というべき、こういった眼科医併設店舗や、
ね、
コンタクトレンズ専門店に当社の製品を流通させることができるっていうのは、
はい、
うちにとっては非常に価値のあることだと思っています。
今現状どういう反応でしょうか。
本当に今まではね、
はい、
うちの営業っていうのは、はい、結構そういうルートも業界に長い人間が多いんで、
はい、
親密にはしているんですけども、
眼科医の先生と、
はい
はいはい、
古い素材のレンズってのはさすがに、はい、新たに取り扱うってことはしてもらえなかったんですが、
そうですね、他ともやってるわけですもんね、
はい、
うん、
今回の新製品については、本当に大手メーカーが出されているシリコンハイドロゲル素材のレンズと比較しても、勝るとも劣らないと我々は考えている製品ですので。
なるほど。で、酸素透過率とかだと数値でいうとかなりいい
数値が出
てるん
ですね。数値的には実際うちの実測値では本当に最高の数字を出しておりますので、実際コンタクトレンズ専門店の皆様も、眼科医の皆様も、非常にご評価いただいて、
製品がいいんだったらこれだったら使ってあげようと、
入れてあげようということで、
取引が開始
してい
く。今まで同じだったら別に先生としては、
ね、他の製品でいいじゃないかと、
いいじゃないかだったのが、これは特にやっぱり製品が優れてるから取り扱おうということですか、は
い、本当に嬉しい話ですよ。
で、これで、やはり眼科医の先生にしっかり処方していただくっていう形になるんですかね。
そうですね、本当にこういった形で眼科医の先生にしっかりと処方していただいて、大手コンタクトレンズ専門店で当社製品が販売されることは、一般のお客様にとっては当社が上場企業であること以上に、当社製品ひいては当社の信頼性を上げることにつながるのではないかと本当に期待して、これを広げていってます。
なるほど、はい、そしたら今までに強みがあるとこプラスこの元のところ、ここに参入していくっていうことでいうと、一気に販路が広がって全体シンシアという会社のプレゼンス自体が上がるということですか。
そうですね、そうするべく頑張ってます、はい、
なるほど。あと最近ですね、この特別株の集体、これを発表を行っているんですけど、この狙い教えていただけますでしょうか、
この6月末の特別株の集体はまさにこの新車 1DS の発売記念。
なるほど。
ということで、
はい、
広告宣伝という側面もありますけれども、
はい、
それこそこのご支援いただいている株主の皆様に、
そうですね、今まで新車をずっと株を持っていただいた株主様、はい、はいはい、
で、改めてこの新車 1DS、 うちの期待の新商品を知ってもらうと同時に、一定の還元も行いたいと思って、この特別株主優待を実施することとしました。
まあ、今回特別株主優待なんですけど、今後の継続的な株主優待についてはどのように考えてるんですかね。
そうですね、今年年末にはなんとか継続的な株主優待制度を導入したいと思っています。まあ、やはり株主の皆様でコンタクトレンズをご利用になる方にはぜひ当社製品を使っていただきたいので、現在当社製品を絡めた継続的な株主優待制度を導入するための体制を検討中です。なんとか年末までに間に合わせたいと思ってます。
最後、今後の御社の成長を引っ張っていくもの、改めて何でしょうか。
繰り返しになりますが、はい、まあ、今年来年の成長で考えても、今後の当社ブランドの構築という点から考えても、まずはこの新車ワンデー S をこのタイミングでしっかりと伸ばしていくことが当社の成長の肝だと考えています。まあ、そのためにもしっかりと販路を広げて、早い段階で当社の売上の柱となるようにこの製品をしっかりと育てていきたいと考えています。
それほど期待の新製品、はい、今自信のある商品ということですよね。
はい、はい、自信あります。
まあ、最後ちょっとまとめさせていただきますと、シンシアはネット通販、ドラッグストアというですね、それまでコンタクト販売であんまり重要視されていかなかった新しい販売ルート、これを切り替えられたことによって大きな成長を遂げ、東証マザー上場、すぐに東証一部に指定買いになったという形になります。今回同業他社のですね、主戦場である眼科ルート、こちらの販売を目指すですね、新製品でさらなる飛躍を目指されていると。株主還元策としても株主優待も発表しており、まあ、今後ですね、堅調相場、僕は期待したいな、この新商品にぜひ期待したいなというふうに思います。
今日は証券コード7782、東証一部上場シンシア代表取締役社長中村健さんにお越しいただきました。中村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪ア
ネックス。
それではここでお知らせです。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグは売り場を元気に、日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供、人材不足の販売スタッフを効率的に派遣、また海外はインドに展開中。2018年第2四半期の営業利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングのお時間です。
はい、
はい、シンシアワンデーエース、ものすごく力を入れてるんだなって。
期待の新製品があるということはいいですよね。本当に製品に自信がなかったらあそこまでのこと言えないと思いますね。
そうですよね。眼科医の皆さんも注目していらっしゃるということですからね。
はい、
さあ、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。ホームページからラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、オンデマンドもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と、
アシスタントの松浦千佳でした。次回の放送は4月の第2金曜日4月12日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社、メディアフラッグの提供でお送りしました。